今日はコロサイ人への手紙の4章7節から18節です。このところでは主に仕える人たちのことが語られています。7節を見ますと、ティコという人が出てきます。彼はおそらくはパウロと一緒にローマで伝道をしていた人であったであろうと思います。忠実な奉仕者とあります。言うなれば、もうパウロの手足となって、彼に仕え、そしてまた共に伝道をしていた。そしてまたもう一人、9節のところには、オネシモという人が出てくるわけです。彼もまた、この忠実な愛する兄弟と呼ばれているように、非常にこのパウロに仕えた人であったであろうと考えられます。彼のことはピレモン書に出てきます。獄中で産んだ愛する我が子というふうにパウロは言いました。このオネシモは実は逃亡奴隷であった。このコロサイのところにある、そこから彼は逃げたわけです。その当時、奴隷が逃げたらもう殺されてしまうということがあったわけですけれども、非常に不思議なことに、彼も、その当時の中心的な都ローマに来て、そしてまたしかも同じこの牢の中に入れられて、彼もまたアジア出身だということで、おそらくは心が開かれ、そしてパウロからイエス・キリストのことを聞き、そして信じ救われ、この忠実なものとなった。このティッコもまたオネシモも、パウロほどの重罪人ではなかったわけですから、彼らは自由に、そしてまたアジアに行き来するっていうことができたと思います。その2人を通してパウロが獄中でどのようにしているのか、その様子を9節の終わりに見ると、この2人がこちらの様子をすべて知らせますとパウロは言うなれば、この2人に託して、このまたコロサイの手紙も届けたと考えられるわけです。そしてまたパウロの同僚者が10節以降に出てきているわけですけれども、アリスタルコ、そしてバルナバのいとこであるマルコ、特にこのマルコはもともとはバルナバがパウロを見出し、そして共に伝道旅行に出かけていったわけなんですけれども、途中でマルコはもう帰ってしまったわけです。何の理由も断りもなく、このマルコはもう帰っていってしまう。このことによって、実はバルナバと一緒に伝道していたパウロは、もうそういう人とは一緒には伝道したくないと言って、あの親しかったバルナバ、パウロはもう別れて伝道していくっていう結末になってしまったわけです。しかし後にパウロはこのマルコのことを非常に高く評価している。それは他の彼の手紙の中でも記されてあるわけですけれども、この10節の後半を見ますと、このマルコについては、もし彼があなた方のところに行ったら迎え入れるようにという指示をあなた方はすでに受けています。ですから、パウロもこのマルコを信頼し、そしてまた彼は用いられる人に変えられていったということであるわけです。言うなれば、オネシモもマルコも、失敗者であったわけですけれども、しかし神様はまたそのような人たちをも再び、用いてくださるということができる。そしてこのアリスタルコ、マルコ、そしてもう一つ11節のところには、このユストと呼ばれるイエスと出てくるわけです。当時このイエスという名前は決して特殊な名前ではなかった。もう日本で言うならば、もう太郎とか一郎とかですね、そういうような一般的な名前であったんですけれども、でもイエス様が十字架にかかってよみがえられてから、もう自分はイエスと名乗る人たちはもうほとんどいなくなってしまった。 ですからここでもそのもともとはイエスという名前だったんですけれども、まあ、ユスト とですね、呼ばれる、人、まあ、この人は割礼のある人っていうふうに出てくるんですけれども、アリスタルコ、マルコ、ユストは、まあ、ユダヤ人であった、ところがこの3人だけが神の国のために働く私の同労者ですと言っているわけです。まあおそらくはほとんどが、まあ、異邦人、もうもちろん、パウロもローマにいたわけですから、もうユダヤ人よりも圧倒的に異邦人の方の数の方が多いわけですけれども、しかし、同じ、このユダヤから来て、神の国のために働く同労者として、まあ、ローマで彼らはこの宣教の技に励んでいた。そしてこの3人は私にとって慰めになりました。まあ、同郷の人たちであるわけですから、まあ、どれほど心強い思いがしたであろうかと思います。それから12節にはこのエパフラスという人が出てきます。そしてこの人は、あなた方が神の御心のすべてを確信し成熟したものとして固く立つことができるようにあなた方のために祈りに励んでいますとパウロは言ったわけです。まあ、伝道に励むというよりは祈りに励んでいる。そしてこのエパフラスという人は13節を見ると、このラオデキアとヒエラポリスにいる人々のため大変苦労しています。もう非常に困難の中にあった。そしてまたもちろんコロサイのところにあっても、まあ、彼は奉仕をしていたと考えられていて、コロサイの人たちもよくこのエパフラスのことを知っていたわけですが、大変苦労しています。もう伝道の困難の中にあっても、しかし彼がしていたことはあなた方のために祈りに励んでいますと12節の終わりにあるわけですけれども、たとえどのような困難、そしてまた実際的に活動が、するのが難しくても祈りをなすことができるわけです。ですから私たちのもう最大の奉仕は祈りであり、そしてまた私たちがある意味、年を取ったり、そしてまた実際に動けなくなっても祈ることが私たちはできる。そのことがまた私たちにとっても大切なものであるということを教えられると思います。また14節に医者のルカ、まあ、ルカはルカの福音書を書いたその人物であるわけですし、また彼はパウロと同行して使徒の働きも続いて書いた人です。おそらくこのルカがいることによって、まあ、パウロはいろんなこう病気、また身体的な弱さを持っていたわけですけれども、このルカのそうした多分お世話を受けるということもできたんではないだろうかと考えられるわけです。そしてまたここに、まあ、デマスという人が出てくるんですけれども、まあ、彼はおそらくはこの時は、まあ、一生懸命奉仕に励んでいた。ところが後には、まあ、この世を愛して、まあ、彼は去っていくっていうようなことが他のところでは出ているわけですけれども、また私たちもそういうことにはまた注意しなければならない。最初は一生懸命熱心でやっても、もう途中でもうこの世のものに惹かれていってしまうっていうような、そういう誘惑弱さということがあるわけです。そしてまたこのラオデキアの教会のことが15節以降にも出てくるわけですけれども、まあ、ラオデキアのこの教会については黙示録の中にも出てきます。もう熱くもなくぬるくもなくっていうようなことで出てきているわけですが、しかしこの時にはもう本当に熱心で、まあ、主の業に励んでいた教会であり、15節の始めを見ると、妊婦と彼女の家にある教会というふうに出てくるわけです。その当時まだ街道というのはなかったわけです。まあ、ほとんどはもうこの信徒の家の、まあ、裕福な人が、まあ、広間とかそういうのを があってですね、そこにたくさんの人たちを招いて、そしてそこがもう教会になっていた。まあ、教会としての遺跡っていうのはもう3世紀以降っていうふうに言われているわけです。そして一番最初はもうユダヤ人の街道で、そこで聖書を読み、また御言葉が語られるっていうことがあったんですけれども、使徒の働きを見るならばもう街道から追い出されてしまう。ですからもうそこでは御言葉が語られない。まあ公民館のようなところとか、そしてまた先ほど言ったように裕福な家の人が解放して、そこが教会になる。ですから教会っていうのは建物ではないわけです。人々の集まり、召された者たちがそのところでも、まあ、16節を見ると、この手紙があなた方のところで読まれたらラオデキア人の教会でも読まれるようにしてください。まあ、このコロサイ人への手紙もですね、聖書に加わることができるようになったわけですけれども、まあ、おそらくは当時は旧約聖書が主であり、そしてまたこのパウロが書いた手紙がですね、もう一つの箇所ではなくて、もうあちこちで読まれていく、そしてやがては新約聖書が形成されるっていうことになるわけですけれども、こうした手紙、書簡、そしてまた福音書、そしてまた、まあ、歴史書って言ったら大げさかもしれませんけれども、使徒の働き、そうしたものがもう家の教会ごとにですね読まれていき、聖書が形成されていく。また17節にはアルキポっていう人が出てくるんですけども、彼はピレモン書の2節のところにも名前が記されてあるわけですけれども、まあ、詳しくはどんな人か分かりません。でもパウロは戦友というふうにピレモン書には読んでいる。まあ、ひょっとしたらピレモンの息子であったのではないだろうかという説もあるわけですけれども、もうこの手紙にはもう本当にたくさんの人たちの名前が出てきているわけです。ですから主の働きっていうのは決して一人だけでなされるものではない。いろんな人たちがまたそれぞれの賜物に応じて良き働きを成していった。かつてはもう奴隷であった人も働きに加わっている。また逆に、まあ、熱心な人がもうこの世の方に行ってしまうっていうようなことがさまざまあるわけですけれども、私たちは自分はどのようなものであるのか、また自らが本当に主の忠実な奉仕者として生涯を全うしていくものとさせていただきたいと思います。